はい、では今日は22回目、中級編の22番目の旧約聖書概論、礼拝者の心得ですね。今回の学びというのは、前回の、礼拝者、礼拝の変遷というやつですね。そういった中で何度かこの賛美が生贄であるという話をしてきたと思うんですけども、その続きですね。まあ、と言いますのも、賛美が生贄という時にいろいろな見方がありますので、ただそれだけでも、あまりよろしくないということで、それについてのバランスを取るための学びでもあります。まあでもとにかく、まずは賛美が生贄という話からいきたいと思います。ヘブル人への手紙13章15節ですね。これも何度か分かっちゃってます。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。アーメン。ということですね。で、つまり、この賛美をすることっていうのは基本的に楽しいものですけども、そして、この聖霊が力強く働くときには全身全霊で捧げる賛美によって、心から死を喜び楽しむことができます。で、けれども、いつもそうとは限らないですよね。落ち込んでいるときとか、乗り気にならないときに、歌は歌うけども、手拍子ぐらいもするけども、踊る気にはならないとかね、そういうのがあると思いますね。で、けれども、この賛美そのものが生贄であるっていうことが分かるならば、そのとにかく今持ってる、自分が持ってるこの小さいものを捧げていこうとするときに、それがだんだんだんだんこの大きく雪だるま式といいますか、ここではこの小さな川が集まって小川が大河となっていくことについて例えてありますね。皆さん聞いたことがあると思うんですけども、インドネシアのニコ先生の証ですね。彼がもうビジネスをしてて、もうビジネスがダメになって破産して、もう全てを失った時に、彼はもう目の前にあったギターを手にしてとにかく歌い始めたと。で、最初はもう全然乗り気じゃない、もう賛美全てに感謝します、おアレルヤーって苦しい賛美だったんだけども、その苦しいけども歌うことを通じて、また宣言告白によって神様を称えていくうちに、全てに感謝しよう我が主に賛美主ハレルヤと変えられていったと。そしてもうその歌がもう全世界に広がったという、すごい素晴らしいこの証があります。ですからこのね、賛美、乗り気じゃなくても捧げていくということは、この重要なことです。
従順ですよね。主を喜べ、主に褒め歌えっていう、そこに従いますって言って、気分じゃなくて感情じゃなくて主を賛美し始めるときに、霊の領域も伴っていくという。アーメン。
はい、そしてダビデもですね、この契約の箱を運び込んだ時に、天布のエポテをまとったまま主の前で力強く踊りましたね。ですから、その重量あるエポテをまもとっていたのを脱いだから裸になっただけであって、裸になるために賛美は裸にならなきゃいけないわけじゃないですね。言いたいことは、本当に力の限り踊って、もうそれでも重たかったので脱いだということですね。とにかく人目を気にするよりも主を尊ぶ姿勢というのは、すべてを捧げる礼拝者の模範です。アメン。
が邪魔になるものはもう取り外すっていうことですよね。だから服を脱ぐっていうことに目を向けんじゃなくて、なんかやる気ないとかそういう思いを捨てるみたいな、なんかそういう意味じゃないかなって思う。だから自分の気分が自分を導くんじゃなくて、主の素晴らしさが自分を導くみたいな。
アメン。そうですね。はい、5番。そういった中で自分自身を捧げる。じゃあ、この賛美をするっていうのは、ただ 賛美が生贄だからとにかく賛美をしてればいいというそういうのではないということですね。この賛美を捧げるということは自分自身を捧げるということですね。ですからもう歌さえ歌ってれば自分自身捧げなくてもいいというそういうものではないということです。あ、この7番ですね。この賛美を奉仕する者、賛美リーダーとか賛美に使える者が時折高慢になってしまうという問題が見られますね。で、なぜそうなってしまうのか、まあさまざまな理由があり、あるでしょうけども、一つの理由っていうのはやっぱり自分自身を捧げる時であるということを忘れてしまう、そういうことになります。ですからこの礼拝者の心得として、まず第一にこの御言葉としてはローマ人への手紙12章1節から2節ですね。じゃあお読みしますね。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。この自分自身を捧げる、自分の体を捧げていく、でそれどういうことかといろいろ言えますけども、このその現れとして2節にあるように、この世と調子を合わせないという、そして心の一心、心を一心させていくということですね。自分自身の思いが変えられる必要があります。この人間の生まれつきの性質ではこの自己中心なわけですから、神に完全に受け入れられる清い捧げ物をすることはできません。ですから心を入れ替えるっていうかね、この聖霊によって、またあるいは自分の意思によって、エペソの4章22節には古き人を脱ぎ捨てなさいとありますね。あの古き人を神様によって脱がしていただきなさいとは書いてないんですね。脱ぎ捨てなさい、自分で脱がなければならないというね、やっぱり自分の意思というものを用いていく必要があります。はい、ここまでよろしいでしょうか。まあ何度も話していることですね。でそういった中で、じゃあ自分を捧げることはどういうことなのか、模範9番ですね。イエス様が模範であるという項目です。ヘブル人への手紙10章5節で、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。これなんか非常に興味深い記述ですよね。生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。でイエス様がこの人となって来られたということは、それは何のためか、もちろん私たちの罪のあがないのためにご自身を捧げるためである。まあそのためには肉体が必要である、まずまあそれが第一の目的っていうか理由と言えるんですけども、だけれどもイエス様がこの肉体を持って何をされたかというと、この地上を人間として歩まれて、 ですから人間としての苦しみや悲しみ、飢えもあったし病も経験したでしょう。御言葉にはそう書いてますから。あるいは蔑まれ、人からのけものにされとされたとか、あるいはまあ一説によるとイエス様はそれほどハンサムではなかったという、人々からのけものにされ蔑まれて悲しみの人で病を知っていたという、でつまりそれは自分の体を持って自分自身を捧げていくために来られたということですね。全能の神が人間という制限の中にご自身を置かれたということは、もう本当にそれそのものが礼拝行為であったということです。でということが分かるならば、私たちも日常生活の中における苦しみとか問題というのは、信仰によってそれを対処していくならば、それは礼拝行為である。ローマの12章1節から2節、先ほど読んだ御言葉ね、私たちの体を神に受け入れられる清い生きた捧げ物として捧げるということは、それは日常生活のあらゆる行動を通じてこの礼拝としていくことができる。 ですから問題に直面したときにそれを礼拝と理解していくっていう視点を持つべきだということですね。神への捧げ物です。人からこの悪行雑言言われてもそれはあこれは神への礼拝であるっていうね、うん、そういうことですね。それはそして常に自分自身を見張っていく必要があります。このダビデはこのバテシェバとカインを犯しましたけども、まあ、このことから言えることはどんなに聖霊に満たされた礼拝者であっても油断をするときに罪を犯して、でしかもどうやらそれ1年以上隠していたというそういうことも起こりうるということですね。ですから礼拝者というのは常に自分自身を吟味していく必要があります。
だからなんかここのヘブル書の10章の5節のこの御言葉ってあのなんていうのかな、賜物がないからとか飯がないからだから私はできないとか その言い訳にならない御言葉になるなって思うんですよね。自分にこう手足がある以上、そして自分の意思でこう自分の自由に手足を動かせられる ある先生があの自分の顔を自分の意思で動かせれる人はいつもニコニコしていなさいって言ったんだって。そしたらある人が私そんなね偽善的なことでするの嫌ですって、笑いたくないのに笑いたくありませんって言ったんだって。ですごいその先生は悲しそうな感じで、あそうですかってそのね反抗的なその言葉に対しては何も言わなかったんだけど、その笑いたくもないのにそんな偽善的なことしません、笑いたい時に笑いますって言った人がお見合いをしたんだって。で、まあ、クリスチャン同士でお見合いしたからもうお互いそんなに問題を感じなかったから、あ自分はもう結婚するんだなこの人とって、でもうその女性は彼を受け入れる、で彼がもう、ね、結婚しましょうって言ってくれたらするんだと思ってた。そしたら断られたんだって。えなんで断れたんだろうと思って、でもやっぱり納得いかないから、どうして断られたか教えてほしいってその仲人さんに言って、であんまりそういう、ね、断った理由を聞くっていうのはお見合いのルールじゃないらしいんだけど、なんか返事が来たんだって。だから暗いから、だから本当にその先生の言うように自分の意思で顔の筋肉を動かせる人はいつもニコニコしていなさいって言ったことにもしその人が従ってたら結婚できたかもしれない。だから本当に気分じゃないからとかじゃなくて自分の手足を何のために使うかっていうことを本当に知っていたら飯がないとか賜物じゃないとかじゃない、いつも喜んでいなさい、いつも全てのことに感謝しなさいって、それって賜物もなくてもできるし飯もなくてもできる、本当に自由が与えられて、ね、いるじゃないですか筋肉が突然こわばる病気の人とかね、やっぱり笑いたくないのに顔を歪めたくないのに顔がギュッて歪んじゃう人とかいるじゃないですか。そういう人はやっぱりそれはその人の意思でじゃなくてなんか何かその病気っていうかね、こう時々痙攣がピクッとなんかなって、どうしたんだこの人って思う。でもそれはその人がやりたくてやってるわけじゃなくて、だから逆に私たちみたいに普通の人普通の人こそがやっぱりこの手足を何のために使うかっていうところにやっぱり置くべきなんだろうなって思う。だからどんな時にも主を認めて、あなたの行くところとどんなところでも主を認めなさいとあるから、やっぱり そこに行き着くのかなとは思います。
はい、そうですね。この私たちが自分自身の意思を用いてこの礼拝としてね捧げていくという、うん、それは大事なことです。うん、はい、次12番、霊的な老いやメンターを持つ。そのためにもって言葉がそこから始まってますけども、つまり この自分自身を下げていくために、このダビデがね、これダビデがこの罪を霊的に暗くなっていたのに、それを隠し通していた、誰にも言い表すことができなかった、それによってさらにさらにこの変な風になってしまった。 ですからそういうことを防ぐためにも、自分の心を言い表すことができるメンターやコーチと呼ばれるようなアカウンタビリティですね、日本語に訳すと説明責任、ちょっとなんかちょっとわかるけどもっていう、まあ英語で最近もアカウンタビリティってなんか普通の言葉になっているので使わせていただいてますけども、そういった関係を持つっていうことが大事ですね。この豊田信行先生ですね、私たちの教会にも来てメッセージもされましたけども、彼が自分のメンターに言われた言葉というのは、私が存在する理由は誰もあなたに尋ねないような質問をすることですと言ったんですね。つまりこの夫婦の関係うまくいってますかとか、何かに誘惑を感じていないですかというような質問をするために、私はメンターとしてあなたを覆ってるんだよっていう、ですからこの何て言いましょうかね、まあ全ての人がねそういう関係を理想的に持てるわけではないかもしれないけども、しかし本当にそういう関係があるときに守られるという、そういうことですね。
なんか最近すごく自分も経験してすごい思うのが、やっぱ教会の教えて従うことだったり、こうなんていうか、まっすぐに成長していく姿を特に教えるじゃないですか。でもそれがやっぱり人って傷があるからできなくなる。でなった時に、本当にこういうの存在、こういうメンターとかがいて、いやそう言われてるのに私できなくてダメなんですって言った時に、いやそれはダメじゃないんだよ、それは一つの現れだから、それも神様の恵みの時なんだよ、じゃあそれをどうしていくか祈っていこうって導いてくれる人がいるといないとで全然違うじゃないですか、クリスチャン生活が。だから本当にこのことをなんかみんなにすごい分かってほしいなっていうのをすごい思う。
なんかクリスチャンになるとね、やっぱり何が正しいとか何が御心っていうのをすごく学ぶので、そうするとクリスチャンになる前よりもすごい攻めに苦しんだり
する。
私ってダメっていうのがすごくこうね、本当に攻撃としてね来やすいんですよね。だからそしてこんなことで悩んでるなんて、こんなことで私葛藤してるなんて言えないとか、ダメだとかいうので、誰にも言わない状態でいると、ダビデみたいにこう隠した状態で、隠した状態っていうのが一番危険な状態だから、それをやっぱり誰か信頼できる、祈ってもらえる、覆ってもらえる人がいて、そしてその中で全部出せるっていうね、安心した状態、こんなことでカットしちゃったって言っても驚かないで、いや大丈夫だよってみんなそういうこと通るよって言ってもらえるだけで、はあ、そう言った時にそれだけでもはあっていう安心感が来るんですね。だから本当に必要なんですよね。みんなに言わなくてもいいから、やっぱり誰かとそのつながり、その結び目っていうかね、そういうものが本当にみんなが与えられますようにって本当思います。
だって結構多くの人がなんか自分はダメなんだって思ってること、いやみんなそうなんだよという、
そうなんですか、私だけかと思いました
そうなんですよね特に救われるとみんなが成人に見えるから、
そん
な葛藤してるようにやっぱり見えないから、でも公にみんな言い合ったりするわけじゃなくて、やっぱり少人数の中でそういう話ってするじゃないですか、特定の人だからね。特にこう新しく救われた人とかはやっぱりそういうことを知ってる必要ってあるよなっていうのを思いますね。
まあ、ですからね、そういう関係を持っていく必要もあるし、まあ、たとえ本当に自分の上で覆ってくれる人じゃなくても、やっぱり互いに覆い合うっていうね、告白し合う、この祈り合う関係でも、それは傷を舐め合う関係ではないということですね。そうではなくて、肯定的に立て上げ合う関係、
一緒に主のもとに行きましょうっていう、そういうね、支え合って祈り合える、そういう関係っていうのが、 すべての人に必要ですよ、ね、
一緒に悪口を言う関係です。でもたまに行くなんか教会でなんか、ね、ある祈り会が始まったというなんか牧師のための祈り会が
牧師が変わるようにとか。
まあもちろん牧師も祈られる必要があるけどもその動機ですよね。その辺をね、きちっとしていく必要があります。はい、14番。あ、これ先ほどもちょっとちらっと言いましたけどね、日常生活の普通の行動も大切であるということですね。この霊的状態というのは日常生活の振る舞いの中に現れてきますから、ですから日常生活を見るときに霊的状態もまあ完全ではないけども現れてきます。で、逆に言うならば日常生活を正すことによってある程度霊的な領域も整理がついてきますね。例えば部屋が散らかってた人が部屋をきれいに掃除したらなんか霊的にもなんか解放されたという話も聞きましたし、またここにも書いてますけども、岡田家で言えば1年半前から祈りの家を毎晩していますけども、でその始まった理由の一つは台所と今との床を張り替えたんですね。張り替えをした時に環境変わった時に何か変化を感じたという、それから始まったという。で、実はその床を張り替えるのをなぜしようかというと、ベトが自分の部屋を張り替えたというのを聞いて妻がいいなって言って、で、あ、なんかめんどくさい話が始まりそうだと思って聞かないふりをしようと思ったんだけど、なんかまあ仕方なくだったんだけど、でもやってみたら霊的にも開かれたという、そういうことがあります。
断捨離もいいよね。
断捨離ね、物っていうのはなんか自分を圧迫する、
うん
うん、そういうことにもなりますよね、うん、
いや霊的状態は本当に日常生活にもろにね反映します。おかずのグレードにも反映しますよね。
おかずのグレードに
あ、買ってきたお惣菜が多いなっていう時はお母さんが霊的に落ち込んでるとかね。
確かにあるある。
今度じゃあ島家の状態を知るために、
霊的状態に関したらもう
毎回社名を送って
報告。
でもなんかミクタムの音楽キャンプっていうのに出た時には、音楽って君たちの生活が現れるからね、すごい怖いんだよってすごいそれを言われたんですよ。だからあなたがどんなに素晴らしい歌詞の賛美の曲を上手に歌ったとしても、あなたの生活がそれと全然違う生活をしていたら、全くその歌を歌っている君から何もそれは現れなくなる。そして逆にその歌を全然意味のないものに変えるぐらい力があるから、日常生活を本当に清い生き方をするようにしないと、音楽って音に出るから怖いんだよって、すごいなんかそうなんですか。
いやでも全てににじみ出るよね、うん、いや内側にあるものがね。
で、フォークソングとかで吉田拓郎とかさ、結構有名な人たちガーンとこう日本的に有名になった人とかがいるじゃないですか。最初の歌ってみんなやっぱりすっごい感動して引きつけられて、こうなんか何ていうの、井上陽水とかもそうだったけど、最初の歌ってもう本当に多くの人が心引きつけられて、だけど彼らがこうトップに立った時に奥さんと離婚したとか、なんかそういう生活が乱れ始めたら、やっぱりファンがどんどんガーッと落ちて、やっぱりその今までこう苦労してただ歌いたいっていうだけで作ってた曲と、もう俺のその世界ができたみたいな感じになって、こういうふうに書けばこういう曲を作れば売れるんだみたいになっちゃったら、やっぱりたちまちなんていうかな、なんか本当に彼らを支持する人以外は去っていくっていうか、だからやっぱりそうなんだなってなんかね思って、だから霊的なことと肉的なことっていうか、そういうのって本当にどっちにもこう影響し合うっていうか、それはあるなって思いますね。
アメン。
では15番の徐々に心が曇らされたダビデっていう項目ですね。先ほどもこのバテシェバとの姦淫を犯してしまった、なぜ礼拝者なのにそんなことが起こったんだというので、まあいろいろ理由もあったんでしょうけども、でもなるほど、それを感じさせるような出来事もあったっていう、それについて見ていきたいと思います。このダビデっていうのは本当に主の臨在を主体求める人ですから、4000人の賛美奉仕者を立て上げたとね、第一歴代史の23章5節に、そして予言を聞くことですね、第一歴代史25の1、これ何だったかな、 あれですね、あのヘマンとエドトンの子らを奉仕に取り分けて、盾事と従弦のこととシンバルを持って予言するものとしたという、この予言するミニストリーですね。で、彼自身が導いてたんですね。25の2節で読むと、アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルヤ、これらはアサフの子で王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。このアサフという優れた賛美リーダーというのが王の指揮下にあったという、もう彼がダビデ自身が関心を持って、もうお前たち勝手にやっといて、お前らすごいからっていうんじゃなくて、本当に彼が王位となってやっていたという、そういう意味では本当に彼は賛美礼拝者だったんですけども、捧げるという行為においてはこの地味な礼拝というのは祭司たちに任せていましたってありますね。これどういうことかと言いますと、第一歴代史の16章を見ると、第一歴代史の16章の39節と40節ですね。これはダビデが契約の箱を運び入れた時のに付随して書かれた出来事ですね。まあこの話前回もしたと思うんですけどもね、祭司ツァドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の意見には朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに全焼の生贄を壇上で主に捧げさせた。ここにおいてこの立法に従って生贄を捧げさせていたという、つまりまあ立法の要求は満たしていたと。でですからもう本当にこの2つが機能していくならば、本当に素晴らしい礼拝ね、ここで幕屋において生贄が捧げられ、そしてダビデが契約の箱をこのダビデの町に置き、そして本当に死を喜び楽しんでいたという、でけれどもおそらく彼が自分を捧げるということを忘れてしまったということが起こったんですね。でこれが表面化したのが第2サムエル24章、第2サムエルの最後の記述ですね。24章の出来事でダビデが自分の民の数を数えたという、まあ数えること自体は悪いことではないんだけども、この主に信頼するよりも人の力に頼ろうとしたということで、主の御心に反した時にイスラエルの上にこの災いがやってきたんですね。でこの状態からダビデがどのようにして復活したのかというと、これは御使いがこの祭壇を築きなさいと言ったんですよね。第一歴代史21章にも同じことが書いてますね。でここにおいてこの御使いが生贄を捧げるように導くんですね。第一歴代史21章の18節、すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていてエブス人オルナンの内場に主のための祭壇を築かなければならないという、この祭壇を築くように言ったんですね。でそしてこの主がこれを受け入れたということのこの証しとして天から火が下ったんですね。21章の26節、こうしてダビデはそこに主のための祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。でこれを見てダビデが22章の1節、そこでダビデは言った、これこそ神への主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だと言ってこの喜んだんですね。つまりこの旧約聖書ですからね、生贄を捧げるとなってますけども、これはすなわち自分自身を捧げることの 象徴なんです。結局ダビデが罪を犯したのはやっぱり自分自身を捧げていなかったからという中で、この捧げ物が受け入れられるのを見たときに、まあ、天から火が下るっていうことですから、もう本当に超自然的な奇跡によって捧げ物が受け入れられるのを見たときに、彼は自分自身を捧げていくっていうことのこの大切さというのを再確認したということですね。でそういったわけで、この22章のからこの神殿を建てるための準備を始めるということですね、うん、ですからこの捧げ物の基本というのは、この自分の心を砕いて、そして自分自身を捧げるということ。まあ、この御言葉何回か出てきてますけどね、詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。この自分自身を砕いて捧げること、それこそ誠の生贄なんですよという、そのように御言葉は言っています。そして22番、この誠の礼拝の素晴らしいことは、これは自分自身を砕いて神に捧げるときに何が起こるかというと、失敗が益とされるということですね。でこの第一歴代史21章の記述を見ると、このエビス人オルナンの内場にこの祭壇を築くように言われた。で内場ですから、これはあの単なるこの丘なんですね。でけれども、その丘に祭壇を築いた時に火が下って、でダビデはこれこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だということで、この祭壇を作る、神殿を建てるための準備を始めるんですけども、つまりこのなんでこの場所が特別かというと、そこに神様が火を下して特別な場所であることを示したからなんですね。で実際この後々見ていくと分かるんですけども、第二歴代史の3章の1節を見ると、こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森や山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた、うん、このエブス人オルナンの内場っていうのは、ダビデの時代にはもう忘れ去られていて、何もない変哲のない場所だったんですけども、実はそこはこのかつてこのアブラハムがイサクを捧げたモリア山だったという、そんな大事な場所なんだけど、当時その GPS なんてなかったわけだから、アブラハムはただ主が言われるままに、なんか山に登って主が言われることをして、主が言われるままに家に帰った。ですからもう何の目印もなければ、誰もそれを見ていた人もいなかった。そのようなもう場所だから、ダビデの時代でもものすごい古いけども、それよりもさらに1000年も前に何があったかなんてもう誰も覚えてなかったわけで、この完全に忘れ去られていたんですね。じゃあその場所がなぜ再び注目を浴びるようになったのか、それはこのダビデが間違いを犯した結果、悔い改めた時に主がそこを示されたという、うん、で結局ダビデがなぜその天幕を張ってこの契約の箱を置いてたかというと、一つの理由はどこに神殿建てていいか分かんなかったっていうのもあるんですよね。でけれども彼が賛美礼拝にだけに熱中している時にはその場所は示されなかったけども、悔い改めた時にその場所が示されたという、うん、つまりこれは本当に神様のなさる完全な技ですよね。全てが益とされるという、失敗、人間的には失敗だけども、しかしそれは主の目にはたっといものであったという、そういうことが言えます。アメン。ですからこの礼拝者の心得というのはね、まず何をするか、手を挙げて賛美するか、踊って賛美するか、もちろんね、そういう現れも大事ですけども、しかしそれ以上に心の状態ですね、自分自身を捧げるつもりでこの礼拝に来るのかどうかということ、そしてこの失敗が益とされるということを知るならば、 人生の無駄はないから、私たちは敗北者ではないという、何か問題があったとしても神様は全てを益としてくださるという、そういう視点を持つことができます。
立派に立派に立派な行いをすることではないということです。立派な行いはできないけれども、でも心の内側にその本当に神様に自分を捧げていく心と、このへり下った砕かれた悔いた心、悔い改めってね、その一度イエス様を受け入れる時に悔い改めたからっていうことじゃないですよね。ライフスタイルですよね。常に神様のその完全さ、完全な清さ、完全な正しさ、その神様ご自身の性質と比べて自分がいかに至らないかっていうのを常に悔い改めて生きていくっていう、そのところにとどまって本当に神様に自分を捧げていく心っていうのを持ち続けることかなって。
が全部徐々に学ぶことなんだよね。いっぺんにそれを理解できて分かる人なんていないですよね。だから最初手挙げるのだってなんかちょっとためらうみたいな、でもみんなやってるからやろうみたいな、みんなやってるからやろうみたいなとこから始まって、やっぱりね、見てあこういうふうにするもんなんだって思いながら、見ながら学んで、形はね、できるけど、でもそれに伴う心の状態はまだまだ程遠くて、でもまた そこも砕かれて、で砕かれるたんびにまだダメなんだって思うけど、でもそれがだんだんこうなんか日常になっていくと、ね、今ルミ子さんが言ったような、本当に自分は程遠いんだっていうことが分かるみたいな、なんか一回砕かれたらもう近いものになったって思いたいけど、そうは問屋は下ろさないみたいな、なんかまだまだかみたいな、まただみたいな、いつまでみたいな。
なんか落ち込むためじゃないんですよね、うん、神様は落ち込ませたいわけじゃなくて、ほど遠いのは現実なんだけど、でも それゆえに神様あなたの恵みが必要です、あなたなしでは生きられませんっていう、そういうその必要を常に知って、うん、主にこう感謝して生きていく心がこうだんだんと作られていくかなって。
なんか砕かれる前ってやっぱり自分の力で何かをしてるからやっぱ疲れるし辛いし圧迫もあるし責めもあるし、でもそれが砕かれていく時に楽になるじゃないですか。むしろやっぱり自分がダメだ、神様の前にダメだな、できてないなって思う時って、あでも神様が教えてくれたって分かる時ってやっぱりすごくこう楽になる。あこうやって神様任せてたら大丈夫なんだなって、また自分が高ぶる時があってもこうやって神様教えてくれんだなって思うから、なんか自分で先だってこう悟らなきゃいけないとか、そういう気負いもどんどんこう砕かれて行くし、なんかね楽になっていく気がする。アーメ
ン。ではそういうわけで礼拝していきましょう。アーメン。